ユダヤ人たちによるその陰謀、その暗殺の陰謀を知った使徒パウロは、千人隊長にその助けを求めました。そこで千人隊長はユダヤ人たちを避けて、パウロを密かにカイサリへと移送しました。また千人隊長はカイサリアのローマ総督フェリクスに手紙を書き送りました。私がこのものを調べたところ、ユダヤ人の立法に関する問題であり、死刑や投獄に値する罪は一つもありませんと、まあ、書くかどうか良い判断をしてくださいと書き送りました。使徒言行録の24章からは、そのフェリクス総督の前でパウロが尋問を受け、裁判をかけられるその場面が続きます。続く25章では、その後任のフェス・トゥス総督の前で、26章ではアグリッパ王の前で、パウロは次々と裁判を受けます。このすべての過程を通して、主がパウロをどのように導き、どのような器として立ててくださったのかを共に学びたいと思います。1節から3節の御言葉を見ますと、5日の後、大祭司アナニアは長老数名と弁護士テルティロという者を連れて下ってきて、総督にパウロを訴え出た。パウロが呼び出されると、テルティロは告発を始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで私どもは十分に平和を享受しております。また閣下のご配慮によっていろいろな改革がこの国で進められています。私どもはあらゆる面で至るところでこのことを認めて称賛申し上げ、また心から感謝している次第ですと。わずか5日後の後、エルサレムからその大祭司アナニアがテルティロというその弁護士を連れて約110キロの道のりを駆けつけてきました。まあ、本当に彼らにとってそのパウロを排除することは、それほど一刻を争う重大な事態でありました。この弁護士テルティロが総督の前で告発している内容が今読まれたその御言葉であります。総督フェリクスは紀元52年から59年頃までこの地を治めていました。当時のフェリクスは政治的な立場が非常に弱くなっているものでありました。故にユダヤ人たちが訴えを起こせば、機嫌を取るために耳を傾けざるを得ない、そのような状況にありました。テルティロは総督の弱みにつけ込み、あらゆるその政治を立てながら話をしました。閣下のおかげで私どもは十分に平和を享受しておりますと。閣下のご配慮によっていろいろな改革が進められていますと大げさに称賛をしております。しかしその当時の歴史の記録によれば、当時のこの地域は全く平和ではなく、暴政が横行するひどい状況でありました。続く4節から6節の御言葉を見ますと、さてこれ以上ご迷惑にならないよう手短に申し上げます。ご寛容を持ってお聞きください。実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているもの、ナザレ人の分派の首謀者であります。この男は神殿さえも汚そうとしましたので逮捕いたしました。彼らの告発の言葉に注目するとどうでしょうか。パウロを指してこの男は疫病のような人間ですと、このように語っております。原文のギリシャ語でも文字通り恐ろしい病気、悪性の伝染病、そのような意味を指す言葉が用いられております。 英語の訳ではトラブルメーカーと訳されている言葉でもあります。彼らはその悪意に満ちた言葉でパウロを罵りながら語り始めました。しかしこの言葉を霊的な視点から見つめ直すとどうなるでしょうか。霊的な目、また信仰の目で見つめ直しますと、パウロはまさにその行く先々でイエス様を信じる人々を生み出し、ユダヤ人たちにその波紋を投げかけてきました。彼は愛のところで福音が伝染病のように力強く広がり、神の国が大きく前進していく、それほどまでに圧倒的な影響力を持った人でありました。疫病のような人間というその批判というのは、その裏を返せば彼らがパウロをどれほど恐れていたかを示す反証でもあります。彼らの告発はさらに続きますが、パウロを世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしている人だと、そのようなものであると非難をします。当時世界各地には離散していたそのユダヤ人、すなわちディアスポラが数多く存在しておりました。パウロは行く先々でまずユダヤ人の街道を訪れ、そこで福音を語りました。すると必ずそこで大きな騒動が起こりました。なぜ大きな騒動が起こったのでしょうか。それはパウロが語るその十字架の福音のゆえに、数多くの人々が、特にユダヤ人の人々やギリシャの人々が主イエスキリストを信じて救われるというその出来事が起きたからであります。また彼らはパウロをナザレ人の分派の首謀者であるとそのように言いました。これも彼らがパウロを霊的また神学的な指導力を公に認めざるを得なかった証拠でもあります。無論パウロはエルサレム教会の直接な指導者ではありませんでした。しかしその旧約聖書とイエス・キリストの御言葉を結ぶその神学的な基礎をはっきりと示し、数多くの手紙を書き送ったのであります。まあ、反対者たちもその影響力を恐れて、その力強さを認めざるを得ない人物となっておりました。皆さん、このことから私たちが気づかされることはないであるでしょうか。それは主の恵みに生かされる神の人には必ずその影響力があるということなんですね。神の恵みによって、神の使命によって、その信仰の歩みをしている人々には必ずその影響力があるということ。私たちが何か優れているから、私たち自身に何か特別な力があるからでもありません。その人はあらゆるその道のりの上に神様がその人を通して働いてくださるからなんですね。神様は何かを成し遂げられるとき、必ずその人を用いて働いてくださいます。もちろん歴史の中には悲しい影響を与えてしまう人もおりました。アダム一人の罪によって人類に罪が入り込みました。イスラエルの民がその愛の町での戦いに敗れたのは、そのアカンというただ一人、その罪によって敗北してしまいました。ヨナが主の御声に背いたとき、同じ船に乗っていた人々までもが命の危険にさらされました。しかし後にヨナが悔い改めて御言葉に従ったため、そのニネベの人々は救いの道へと導かれていったことなんですね。このように一人一人の従順や、その一人の献身、その一人の愛、あるいはその一人の過ちなど、その全てが 周囲に深く影響を与えていきます。小さな行い、小さなその言葉、それも周りの人々に影響を与えていくものなんですね。私たちは日常の関わりの中においても常に影響を受け合っているのではないでしょうか。前向きな人のそばにいれば、その明るい力が自分にも注がれていきます。しかし反対に、いつも不満不平が多い人と過ごせば、その重苦しい心というものが自分の中にも入り込んでくるものなんですね。私たちに与えられたこの影響力をいかにして主が喜ばれるその方向へと私たちが一つ一つ委ねていくのか、これこそが今日私たちの歩みに与えられた極めて大切な課題でもあります。世の中にはそのマザーテレサ効果というその呼ばれる言葉があります。マザーテレサ効果というもの、マザーテレサのように貧しい人々や病にある人々、困難を抱えている人々のために愛を持って使えるその姿、その姿をただ見つめるだけでその人の体内で免疫力が高まるというそのものなんですね。免疫力が高まるという、実に驚くべきことではないでしょうか。神様は私たちの体をこれほどまでに神秘的に作り上げられたということ、それに驚かされることであります。私たちはそれほどまでに良きものから深い影響を受けるように作られた存在であります。誰かの良き行いを見つめるだけで、それでも癒しが与えられるものなんですね。まして私たち一人一人がその愛を実践し、主に与えられたその場所で神様の良き働きをなすとすれば、他の人に影響を与える歩みを全うするならば、その影響というものはどうでしょうか。しかし必ずしもマザー・テレサのように大いなるその業績を上げなければならないわけではありません。なんか教会で初めて来られた方が、まあ、案内をする方のその温かい笑顔に触れただけで、その固くなな心がふっと開かれることがあります。その柔らかな心に御言葉の種がまかれ、その賛美の中で主と出会い、自らの罪を悔い改めて愛にそのものがつり替えられていくこともあるわけなんですね。今日共に捧げているこの礼拝の場においても、深いその絶望やその不安の中で足を運ばれた方がおられるかもしれません。しかし私たちがその一人一人に向けられたその温かな慰めの言葉、温かな慰めの一言が、その死の影の谷からその魂を引き上げる命綱となるかもしれません。初めて教会に来られた方に、その心を込めて最初にかけたその一言、その方がこの教会で下ろすことになったきっかけ、それがその短い挨拶であったということもあります。やがてその一人一人が変えられて、その方が神様のためにどれほど豊かな器として成長されていくのか、誰一人として想像することはできません。説教の準備のために資料を読んでおりました折に、そのアメリカにおけるその信仰の尊い系図を目にいたしました。19世紀そのボストンの小さな教会に、そのエドワード・キンボルという人がいました。彼はごく平坦な 平凡な教会学校の教師でありました。ところが彼が受け持っていたそのクラスの子供たちの中に、まあ、いつも表情が暗く、まあ、希望を持てないような子供がいました。そのキンボール先生はその貧しい少年が働いていたその靴屋へ自ら足を運びました。そして彼のために祈り福音を語り伝えました。自分を訪ねてきてくれた先生の愛に心が動かされたその少年はイエス・キリストを救い主として受け入れるようになりました。その少年が後になってどのような人に成長するかなど誰も知る由はなかったんですね。しかしその変えられた少年こそが後に19世紀を代表するその伝道者となります D.L. ムーディでありました。その教会学校の教師のその小さな歩み、その小さな献身が後に大きな働きの出発点となったわけなんですね。しかしこの物語はここで、終わりません。ムーディの説教と働きはイギリスの若き説教者であります F.B. マイヤーに深い霊的影響を与えました。マイヤーはその後アメリカでも集会を導き、その説教を通して一人の青年 J. ウィルバー・チャップマンが献身へと導かれました。チャップマンは後にその YMCA の働きを通して多くの若者に福音を伝えました。その中にはプロ野球選手であったビリー・サンデーも含まれておりまして、彼はチャップマンの影響を受けて信仰を持ち、後にアメリカ全土で大規模なリバイバルを導く伝道者へと変えられました。ビリー・サンデーのその伝道運動はアメリカの福音主義に大きな波を起こし、その流れの中にモルデカイ・ハムのような伝道者たちも各地で集会を開くようになりました。その中において1934年ノースカロライナ州のシャーロットで行われましたハムの集会で、一人の信仰者、その少年が信仰を決心して立ち上がりました。その少年こそが20世紀を代表します伝道者ビリー・グラハム牧師でありました。約185カ国を巡り2億人以上の人々に福音を語った彼の歩みを遡れば、そのもとにはその一人の少年を思いやった名もなき教会学校の教師であったそのエドワード・キンボールの小さな愛、その行動から始まったことなんですね。一人の子供に注がれたその愛、一人の魂を思いながら献身されたその行動が後に想像もつかないほどの恵みを生み出し、世界中の教会史に影響を与える出発点となったわけであります。今日この御言葉を準備しながら教会学校の子供たちの顔を改めて思い浮かべておりました。今ここに集う子供たちの数は少ないかもしれません。しかし私たちの教会学校のお友達一人一人がいつかその D.L. ムーディのような人になるかもしれません。またその一人一人がビリー・グラハム牧師のように偉大な伝道者になるかもしれません。まさにここから驚くべき神の器が起こされるに違いないとそのようにお祈りをいたしました。私たちはそのような期待を持っているのではないでしょうか。それこそが神様はこの地上でその御業を進められるその誠の方法でもあるから。この歴史の歩みを今一度振り返ってみればどうでしょうか。 これらすべての出来事は一体誰から始まったのか。それは名もなき教会学校の教師エドワード・キンボリン、そのただ一人から始まりました。一人の少年に注がれた小さな愛、そしてその言葉、その献身がこの歴史の最初の一歩。キンボル自身も特別に偉大で優れていた人物であったわけではないと言われております。まあ、ごく平凡で、まあ、特に臆病であり、まあ、神経質な性格であったと言われております。しかし神様はその人を通して全世界のキリスト教の歴史を変えてくださいました。これこそが神様が御業を進められる方法ではないでしょうか。では神様がその大いなる御心をなされるためのその一人というのは一体誰のことなのでしょうか。誰がそのように神様に用いられる一人になれるのでしょうか。答えは明確でありますけれども、その一人というのは誰でもなれるということ。誰でもその一人となり神様に用いられることができるということであります。神様が私たち一人一人にそれにふさわしい力を与えてくださるために、私たちが何か優れた人、何か良い行いをしてではなくて、神様がその一人を用いてくださるために、私たちは誰もがそのグーディア、またビリー・グラハムのような人になることはできないかもしれません。しかし私たち一人一人はそのエドワード・キンボルのような人にはなれることはできるのではないでしょうか。私たちの周りのにいるそのただ一人に愛によって、その一人に対して小さな愛とその小さな献身の種をまく人になる、なれることではないでしょうか。神様はまさにそれを私たちに望んでおられます。自分の力ではできない、また私たちは弱い存在でありますとそのように考えることがあるかもしれません。しかし神様は私たち一人一人を通して働きたい、また私たち一人一人を用いて神様の歴史を導いていきたいと願っておられるのであります。最後にそのマザー・テレサが残した一つの言葉を分かち合って説教としたいと思います。彼女はこのように語りました。私は決して巨大な大衆を一度に救おうとはしません。私はただ目の前にいる一人の個人の魂を見つめるだけです。魂を救うための私のこの全ての努力は、ただあの広い海に注ぐ小さな水の一滴のように取るに足りないものかもしれません。しかしもし私がその小さな水の一滴を海に注がなかったならば、あの巨大な海は間違いなくその一滴の水だけ減っていたことでしょう。あなたの家庭においても、あなたが使える教会においても、この原則は同じです。ただ今すぐに始めることなのです。一度に一人ずつ。私たちの祈りというものは全世界を広く覆うべきであります。しかし神様は私たち一人一人に委ねてくださった、その一人の魂をしっかりと覚えて祈る私たちであっていただきたい。神様が招いておられます、神様が探しておられるその一人となって て、私たちが力強く歩み出そうではないでしょうか。巨大な海のように見えても、そこに私たちの献身の水一滴を落としていく、私たちの信仰の歩みとなりますように。共に祈りながら歩んでまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日御言葉を通して一人の魂に向けられた小さな献身がどれほど偉大な宮沢の始まりとなったかを教えてくださったことを感謝いたします。私たちはしばしば世の評価や目に見える成果ばかりを追い求め、今私たちの目の前に置かれたその一人を愛することをおろそかにしている弱さを持っております。どうかその弱さをお許しください。誰かが変わればいいと待つのではなく、まず私たち自身が御言葉によって作り変えられ、イエス・キリストの愛を届ける祝福の通路とならせてください。エドワード・キンボルのように名もなき小さな働きであっても、そこに命を注がれる神様の摂理を信じ、今日から一人一人ずつ愛と祈りの一歩を踏み出す勇気を与えてください。今週の歩みの中においても、家庭の中で、また職場で、そしてこの教会で私たちに託されたその一人のために、小さな愛の一滴を注ぎ続けるものとならせてください。私たちを何よりも愛し、その命を与えてくださった救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。